いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はね、道江さんに一冊本をまたお渡ししましたんで、そのお話をしたいと思うんですが、本のタイトルが京都嫌い、朝日新書から2015年に出まして、結構売れた本だったんですよ。その年の新書大賞第1位に輝いております。著者は井上章一さん。1955年1月13日生まれなので、私より5、6歳上の方なんですが、日本の建築史家、風俗史研究家、国際日本文化研究センター所長、教授です。この方よく NHK の番組に出られてたんで、お顔もそのお話も存じ上げておりますし、なおかつこの方の書く本っていうのは徹底的に調べ尽くした上で書かれてたんで、読み応えのある本が多かったんですけども、そんな中いきなりね、この京都嫌いっていうなかなか面白いつかみどころのたくさんあるタイトルの本が出たので、その時にがっつりと読んだ記憶があるんですが、ただね、まあ、出版社との開きっていうのもあって、本の紹介には憧れを集める歴史の都京都、そんなことを嫌いと明言するのは京都育ちでずっと京都に住んでいる著者、千年積もった洛中人の毒や坊さんと舞妓さんとのコラボレーションなど、こんなん書いてええのんかという衝撃の新京都論という紹介文が出ていたんですが、私はこれを読んだ途端に、なんやねんこの紹介文と。著者は佐賀の育ちは京都育ちとは言えない歴史的な背景があること、いわばエリアカーストの住人というのを売りにして展開しているのに、この紹介文を書いた人は本をちゃんと読んでいないのか、読解力が低いのかってことをまず感じたところだったんですけども、この京都の地域カーストというのは上京区を頂点とした京都庶民のためのマウントを取るためのレイヤー階層のことです。上京っていうのは御所の上の方にあるから上京、道江さんも聞いたことありますよね。
はい、ございます。
上京カーストも実際見られたことはありますよね。
はい、ございます。
じゃあその話をこの後に少しまた聞いていきますね。この京都の上京を頂点とした地域カーストっていうのは、例えば東京でいうところのタワマンカーストみたいにあからさまのことは言わない、ただほんの微細なイントネーションの違いを聞き分けて、どちらの方ですかと質問すると、佐賀です、佐賀野ですと答えると、ああ昔を超えたご担いできてありましたなと、とんでもないマウントを取ると、それが京都洛中人。そんな京都カーストを M っ気たっぷりに、SM の M ね、M っ気たっぷりに京文化を漂わせながら遊んでいるのがこの本。間違ってもそんなことないわなんて野暮なツッコミは言わないこと、京都大学出身井上章一さんの偏差値カーストの格好の餌食となります。野暮なツッコミというのは、私も佐賀の生まれで同世代ですが、この本に書かれているような洛中在住者という人たちが佐賀あたりを田舎として見下すような現場を体験したことはなく、聞いたこともありませんなんてこと。こんな風に本の中の字面だけを読み拾っても、この著者が言いたいことは届きません。佐賀野というロケーションの恨みは京都大学という偏差値回転レシーブでマウントをかぶせ、うさばらししているのですから。さらには京都嫌い官能編から京都まみれの三部作の最後に、大どんでん返しのねじれ現象が発覚いたします。これは読んでのお楽しみということで、まずは目次へと進んでいきます。目次を読むだけで笑えてきます。第一章、洛外を生きる。京都洛中洛外の区分けは、平安京の京域内都の内を洛中、その外を洛外と言いました。鴨野町名の北条記には、都の内を一条よりは南、九条よりは北、京極よりは西、朱雀よりは東と記されています。第一章の見出しには、山品も嫌われて、宇治もまた許されずと、なんだかね、ぐんぐんと引っ張られていくところで、次の章からはハゲとデブとか、ね、芸者か芸妓か、五山の送り火と言いなさい、銀座の先駆けなどなど、 我々みたいに京都を拠点にして講座を展開しているよそ者にとっては非常に興味深いタイトルが並んでおります。道江さん、見出しを見た時に何か思ったことはありますか？
そうですね、なんか改めて自分の生まれ育った場所の位置づけはどんな風にこの人は書いてるんだろうと思って気になったんですよ。私は茨城市という割ともう本当に京都に近いところで生まれ育ったもので、この辺りのことをこの人はどんな風に捉えてるのかなと思って早くそこのページを探したいという衝動に駆られましたね。
書いてありましたね、1行ほどチャラリとその話もまた後で、ね、
はい。
京都の話っていわゆる京都本っていうのがあって、もしくは京都論っていうのはうんざりするほど出回っておりますよね。例えば演出家の源隆さんは京都を憧れの上に澄ました顔で鎮座している町と言います。文化や歴史という財産を抜かりなく運用して我が世の春を謳歌していること、観光都市としてはダントツ独り勝ちの町で、有名な寺社仏閣はもちろん料理、伝統工芸、京都野菜に舞妓さん、祇園祭りに送り火、そんな京都は書きたくない、きらびやかな神輿なんか担ぎたくないと言いつつも、老舗和菓子屋という伝統を背負う正統派の金脈を掘り当てたのがドラマ京都人の密かな楽しみでした。他方で井上尚一さんは行政の区割りでは京都市なのに京都門とは名乗れないしがらみとカースト、言い換えればいけずな京都にスポットライトを当ててド M 根性を丸出しで洛中人を著書京都嫌いの中で逆に煽っています。それはえぐり出すような京都であったり、触れてはいけないいけずな京都、それを堂々と語っていると、川島のような少数派好みの本なんどすえーって感じでね。今回はそんな京都洛中人に喧嘩うっとんのちゃうかと言える井上さんの京都嫌いに分け入ってみたいと思います。一見アンチ洛中人の井上さんなんですが、僕が思うにはこの人はキングオブ京都人なんです。一見打たれながらそれを笑いながら見えないところで細かくジャブを応酬してちょっと大げさに緩めたりするアピールを忘れない、哀愁漂うマウントというか、福岡人からすればミクスを鼻くそに聞こえるような話なんだけど、いざ自分の田舎に重ねると、ああうちではお堀の内側とか外側とか地名が本町が中心で新町あたりまでが本筋だよねとか似たようなことを言ってたなということをついつい思い出すんですが、この井上さんはそういう京都以外のカーストマウントは違うと言い切っております。これは京都ならではのカーストなんだと、おいおいお前は一体どっちやねんと突っ込みたくなります。道江さんはね、大阪と言いつつ摂津の国、高槻、茨城なんかもう京都に混ぜてもうたらと言われ続けてきた茨城出身の立場として、この井上さんの感覚どう感じましたか？
はい、私はですね、この井上さんがおっしゃる京都エリアカーストみたいなもんは子どもの頃からこういうもんやと思って特に違和感なく育ちましたね。こういうもんやと思いました。
言われてはいた、
聞くことはありますよ、周りでこんな話をされてる方を聞いたこともありますし、京都、母がね、二人の母が京都出身なんですね。で、中川の母は中京区西の東院出身なんですよ。中川の母からよく出てくるのは、娘自体は南座の顔見せ行かへんかったら、海老蔵見えへんかったら年が明けへんかったとかいうのをよう言わはるんですよ。私が去年初めて顔見せ行ったって言った時に、いやそんなん私らも子供の時からもずっと見てるえって言って、でみんなで着物を競い合って行ったもんえとか、あとは京懐石のタンクマはよく出てくるんですよ。1年に1回ぐらいタンクマの話をしはるんですよ。それは私が行ったことがないからなんですよ。でそれに対してね、蔑まれてるような気はなくて、母はなんかその娘時代のその華やかな時代のことを今懐かしく思ってはるんやなと思うし、そう、私ねタンクマに行ったことなくてよかったなと思うんですよ。 嫁として可愛がってもらえるんですよ。ないんかいなーみたいな感じで。で、毎年行ったことがないことがずっと続いてきてるわけでしょ。嫁に来て32年。母は毎年兄の表彰してもらった時はタンクマやったとか、席設けたとか、しょっちゅう言わんねん。で、私は高島屋の中でもタンクマありますよね。ランチとか食べる。でも行こうと思わない。それは母にタンクマってずっと生涯、なんていうの、マウントではないんです。母の場合は。言ってほしいから私はいかんとこ思ってるんですよ。でうちの実家の母は同じ京都でも伏見区深草っていうところで生まれてるんですね。すごく大きな開きがあるわけですよ。中京のお嬢さんと伏見にはね隔たりがある。ラジオ聞いてはる方はなんかピンときいひんかもしれへん。伏見って言っても、まあ、観光地やし、それがどう違うんと思うかもしれへんけど、大きな隔たりはあるわけです。結婚の話が持ち上がった時に、初めて中川の両親にお会いした時に、あ、うちの母もおばあちゃんも京都ですって言ったら、で京都のどこって言わはって、いや、伏見って言ったら、あ、伏見って言わはって、伏見でひらがなで言わはってん。でその時私は別に特には何とも思わなかったです。そのなんか郷土人のいやらしさとかなんか詐欺すんではるとか今で言う言葉のマウント取るためのレイヤーとかは全く何も思わなかったんですよ。私は東京で仕事を講座をする時にその自分がほぼもう京都っていうところで生まれ育ったことをこんな風に使ってますね。
その辺からの話を次週聞きましょうか。
あ、そうなんですか。もうそんな時間なんですね今日は。
なんですよ。
わかりました。
はい、
では次週もまた楽しい話をお届けしますので、ぜひ聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。